最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年9月3日木曜日、今日のポッドキャストを始めます。ところで、9月3日は睡眠の日なんだそうです。ぐっすりの語呂合わせですね。秋の夜長なんて言葉もありますけど、これからだんだん夜が長くなって過ごしやすい季節になりますね。最近は睡眠の質を計測するスマートウォッチや、体温に合わせて硬さを調整してくれるスマートマットレスみたいな、スリープテックと呼ばれる製品も増えてきました。皆さんは快適な睡眠のために何かテクノロジーを活用していますか？さて、今日のポッドキャストではまず前半で青森の記録的な大雨のニュースや、私たちの生活にも直結する長期金利の話題、そして LINE と PayPay の連携延期について、後半ではゲームで AWS を学べる新サービスやクラウド業界の大きな動き、そして AI を活用した最新のサイバーセキュリティ技術について深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは心配なニュースからです。昨日、青森県で記録的短時間大雨が観測されたというニュースです。気象庁は2日の夜、青森県の鰺ヶ沢町付近で午後10時50分までの1時間になんと約90ミリという猛烈な雨が降ったと発表しました。1時間に90ミリってなかなか想像しづらいかもしれないですけど、もう滝のように降る雨で、車の運転は危険ですし、傘はほとんど役に立たないレベルです。まさにバケツをひっくり返したようなという表現がぴったりなくらいの雨量ですね。この記録的短時間大雨情報というのは、その地域にとって数年に一度しか降らないような本当に記録的な大雨が観測された時に発表されるものなんです。つまり災害が発生する危険度が非常に高まっている状況だということを示しています。記事では改めて避難行動の重要性について触れられています。特に崖や川の近くのような危険な場所にいる場合は、自治体からの避難情報を待つだけでなく、自村の判断で適切な行動を取ることが求められます。具体的には立ち退き避難と屋内安全確保という2つの方法が挙げられていますね。立ち退き避難はその名の通り、今いる場所から離れて指定された避難場所や安全な場所にある親戚知人の家などに移動することです。特に土砂災害の危険がある場合はこれが原則になります。一方、屋内安全確保は洪水や高潮の際に無理に外に出る方がかえって危険な場合に、建物の上の階に移動するなどして屋内で安全を確保する方法です。どちらの行動を取るべきかは、ハザードマップなどを事前に確認しておくことが本当に重要になります。最近は気象予測の精度もすごく上がっていますよね。気象レーダーの性能向上はもちろん、スーパーコンピューターを使ったシミュレーションで線状降水帯の発生予測もできるようになってきています。こうした技術の進歩をうまく活用しつつ、私たち一人一人がいざという時にどう行動するかを日頃から考えておくことが大切だなと改めて感じされるニュースでした。皆さんもこの機会にご自身の住んでいる地域のハザードマップを確認してみてはいかがでしょうか。
続いては経済のニュースです。こちらも私たちの生活に大きく関わってくる話ですね。日本の長期金利が約30年ぶりに 3% を突破したというニュースです。関連する記事を2つ合わせて見ていきましょう。まず、長期金利って言われてもピンとこない方もいるかもしれないので簡単に説明しますね。これは国が10年間お金を借りる時の利息みたいなイメージです。この金利が景気や物価、そして日本銀行、略して日銀の金融政策などいろいろな要因で変動するんですね。で、その長期金利が1日に一時 3% を超えて、これは1996年以来実に30年ぶりの高い水準なんだそうです。なぜこんなに上がっているのか、記事では3つの背景が挙げられています。1つ目はアメリカなど海外の金利が上がっていること。2つ目は 日銀がさらに利上げをするんじゃないかという観測が高まっていること、そして3つ目が財政政策への反応です。特に重要なのが2つ目の日銀の利上げ観測ですね。専門家の見解として面白いのが、デフレ化の超低金利という異常な世界に長くいたことで、インフレ化で金利のある正常な世界への回帰を異常であると捉えてしまう側面があるという指摘です。確かに私たちは長い間金利がほぼゼロという世界に慣れてしまっていましたから、金利が上がることに戸惑いを感じてしまうかもしれませんね。そしてこの長期金利の上昇が直接的に影響するのが住宅ローンです。もう一つの記事によると、住宅ローンの相談窓口には問い合わせが殺到しているそうです。ある会社では先週末の問い合わせ件数が普段の2倍にも上ったとか。具体的には長期固定金利型の住宅ローンフラット35の9月の適用金利が現在の制度が始まってから最も高い 3.46% になったそうです。これは大きいですよね。相談で一番多いのが固定金利と変動金利どっちがいいですかというもの。記事に登場する専門家によると、今の変動金利と固定金利の差は 2.2% ほどあって、日銀の利上げが1回 0.25% だとすると9回利上げしないとこの差はひっくり返らない計算になるそうです。なので現時点では変動金利の方がお得感が出ていると分析しています。ただこれはあくまで現時点での話ですよね。変動金利は将来金利が上がれば返済額が増えるリスクがありますし、固定金利は金利が変わらない安心感があります。アメリカの財務長官の発言一つで市場が動くように、経済って本当にグローバルにつながっていて、それが巡り巡って私たちの住宅ローンの選択にまで影響を及ぼすんだなと実感します。これから家を買おうと考えている方にとっては本当に悩ましい状況が続きそうですね。
前半最後は IT 関連のニュースです。 LINE ヤフーが今年の夏に予定していた LINE とスマホ決済の PayPay の連携を延期する方針を固めたというニュースです。この連携、楽しみにしていた方も多いんじゃないでしょうか。計画では LINE のトーク画面から直接 PayPay の残高を送ったり、友達との食事で割り勘したりといった機能が使えるようになるはずでした。日本で最も多くの人が使っているコミュニケーションアプリの LINE と、こちらもトップシェアの決済アプリ PayPay が一つになることですごく便利になりそうですよね。しかし残念ながらこの計画が延期となり、今のところ明確な開始時期は決まっていないとのことです。記事によると、延期の理由は利用者情報の保護など LINE 側の安全確認に時間がかかっているためだと見られています。やはり背景には過去の情報管理の問題があると考えられます。一度大きな問題があっただけに、 LINE ヤフーとしても個人情報の取り扱いには最大限の慎重さが求められています。特にコミュニケーションのデータと決済のデータという非常にセンシティブな情報を連携させるわけですから、セキュリティやプライバシー保護の仕組みは万全を期す必要がありますよね。技術的な観点から見ても、 LINE と PayPay はもともと別々の会社が開発してきた全く異なるシステムです。この2つの巨大なシステムを安全に、そしてスムーズに連携させるための API、 つまりシステム同士をつなぐための窓口の開発やテストには相当な時間と労力がかかるはずです。ちょっとした不具合が大規模な情報漏洩や金銭的な被害につながる可能性もありますから、慎重になるのは当然とも言えます。ユーザーとしては早く便利になってほしいという気持ちと、でも安全性はしっかり確保してほしいという気持ち、両方がありますよね。便利なサービスは安全という土台があってこそ安心して使えるものですから、ここはじっくりと万全の体制を整えて、改めて素晴らしいサービスとしてリリースされるのを待ちたいなと思います。さてここからはもっとディープな技術の世界に飛び込んでいきましょう。今日のテーマはクラウド、特に AWS の最新動向と AI を活用したセキュリティ技術です。
まずは新しい技術の学び方に関するちょっとワクワクするニュースです。 Amazon Web Services、 略して AWS が 3D ゲームで AWS のスキルを学べるオンラインゲーム AWS クラウドクエストの新バージョン、AWS クラウドクエスト2.0の提供を開始しました。 AWS クラウドクエストはプレイヤーがクラウド技術者になって 3D で描かれたクラウドシティという街を冒険するゲームです。 町で困っている人たちに出会って、その課題を AWS のさまざまなサービスを使って解決していくことで、町が発展していくというストーリーなんですね。ゲームを進めながら、自然に AWS の知識と実践力が身につくという、まさにゲーミフィケーションを活用した学習ツールです。ゲーミフィケーションというのは、ゲームの要素を学習や仕事に取り入れることで、モチベーションを上げて楽しく取り組めるようにする手法のことですね。今回発表されたバージョン2ポイントの目玉は、なんと AI によるバーチャル顧客との対話機能が追加されたことなんです。これはすごい進化だと思います。これまでのバージョンでも、AWS のコンソール、つまり管理画面を実際に操作して課題を解決する実践的なパートはあったんですが、2ポイントではさらに一歩進んで、技術的なスキルだけじゃなく、コミュニケーションスキルも磨けるようになっています。ゲームの中で AI が演じる顧客に、こんなことで困っているんですと相談されるわけです。プレイヤーはその曖昧な要望から対話を通じて本当に必要な要件は何かを正確に聞き出し、技術的なメリット、デメリット、つまりトレードオフを的確に判断して、最終的に最適な AWS のソリューションを提案・構築することが求められます。紹介動画を見ると、顧客の満足度が数値で表示されたりして、うまくいくと顧客が拍手で褒めてくれたりするみたいですよ。これって実際のエンジニアの仕事、特に顧客と直接やり取りするソリューションアーキテクトなんかの仕事にすごく近いですよね。単に技術をしているだけじゃなくて、顧客の課題を解決する力、いわゆる課題解決能力が、これからのエンジニアにはますます重要になってくるというトレンドを反映した機能だと思います。AWS がこうした高品質な学習ツールを無料で提供するのは、AWS を使える技術者を増やして AWS の経済圏、つまりエコシステムをさらに拡大したいという戦略があるからなんですね。記事によると、ゲームの導入部分は日本語化もされているそうなので、これからクラウドを学びたいという方には絶好の入門ツールになるかもしれません。ゲーム感覚で楽しみながら最新のクラウドスキルが身につくなんていい時代になりましたね。
続いてこちらも AWS 関連の大きなニュースです。クラウド業界の2大巨頭、AWS と Microsoft Azure が最大 100Gbps という超高速な専用線、いわゆる併域網で相互に接続するサービスを共同で発表しました。これはクラウド業界にとってかなり画期的な出来事だと思います。マルチクラウドという言葉を聞いたことがありますか？これは一つの会社のクラウドサービスだけを使うんじゃなくて、AWS や Azure、Google クラウドといった複数のクラウドサービスをそれぞれの得意分野に合わせて適材適所で使い分ける戦略のことです。例えばデータの分析は AWS のサービスが得意だから AWS で、企業向けの業務システムは Azure の方が親和性が高いから Azure でといった具合ですね。このマルチクラウド、特定の会社に依存しすぎないベンダーロックインを避けられたり、障害に強くなったりとメリットは多いんですが、これまでは異なるクラウドサービス同士を安全かつ高速につなぐのが結構大変だったんです。物理的なネットワーク機器を用意したり、複雑なルーティング設定をしたりと、専門的な知識と手間が必要でした。今回の発表はその手間を大幅に削減してくれるものです。AWS の AWS インターコネクトマルチクラウドと Microsoft の Azure マルチクラウドインターコネクトというサービスを使えば、ユーザーは管理画面からポチポチっと設定するだけで、 AWS と Azure の間をインターネットを介さないセキュアで高速なネットワークでつなぐことができるようになります。これまでライバルとしてしのぎを削ってきた AWS と Microsoft ががっちり手を組んでユーザーの利便性を向上させるという姿勢を見せたことに大きな意味があります。競争から協調へというクラウド業界の新しい流れを象徴するようなニュースですね。AWS は今回の Azure 対応によって Google クラウド、Oracle クラウドとも合わせて主要なクラウドとのマルチクラウド構成をサポートすることになりました。これにより例えば AWS の強力な AI 機械学習サービスで分析した結果を Azure 上で動いている業務システムに高速に連携させるといったような、
これまで以上に高度で柔軟なシステム構築が可能になります。企業のデジタルトランスフォーメーションがさらに加速しそうですね。
さて本日最後のニュースです。インターネットのセキュリティを守る企業クラウドフェアが AI を活用した新しいボット検出エンジンアダプティブインテリジェンスを発表しました。インターネット上にはプログラムによって自動で動作するボットがたくさんいます。もちろん検索エンジンのクローラーのようにいい働きをするボットもいますが、問題は悪意のあるボットです。例えばライブチケットの販売サイトで買い占めを行ったり、いろいろなサイトから漏洩した ID とパスワードの組み合わせを使って片っ端からログインを試すクレデンシャルスタッフィング攻撃を仕掛けたり、大量のアクセスでサーバーをダウンさせるリードス攻撃を行ったりと、さまざまな被害をもたらします。こうした悪意のあるボットを防ぐため、これまでは1秒間に何回以上アクセスしてきたらブロックするといったような決められたルールに基づいて防御するのが一般的でした。でもこの方法だと攻撃者はそのルールをかいくぐるように少しずつ攻撃の仕方を変えてくるので、常に対応し続けなければならず、まさにいたちごっこの状態でした。クラウドフェアはこの前提を覆す新しいアプローチを打ち出しました。それはボットによる侵入を完全に防ぐことはできない、だからボットによる攻撃を経済的に割に合わないものにするというコンセプトです。そのために開発されたのがこのアダプティブインテリジェンスエンジンです。このエンジンはクラウドフェアが持つ世界中の膨大なネットワークトラフィックから AI モデルが常にボットの振る舞いを学習し続けます。そしてその学習結果をもとにボットを検出するためのルールをなんと動的に変化させ続けるんです。特に面白いのが使い捨てルールのランダムな展開という機能です。これは特定の攻撃に対応するためのルールを一時的に作って、それをランダムな感覚で有効にしたり無効にしたりするんです。こうすることで攻撃者はどんなルールでブロックされているのかを特定するのが非常に難しくなります。攻撃者がようやくルールを把握した頃にはエンジンはもう別のルールに移行しているというわけです。攻撃者に学習させないという発想がすごいですよね。さらに間違ってボットさないアクセスをブロックしてしまった場合も、その情報をフィードバックとして学習し、どんどん賢くなっていく自己改善の仕組みも備えています。まさに AI の強みを最大限に生かした次世代のセキュリティ対策と言えそうです。ウェブサイトやサービスを運営している方々にとっては非常に心強い技術の登場ですね。
はい、今日のポッドキャストはここまでです。記録的な大雨のニュースから長期金利、 LINE と PayPay の話、そして後半は AWS の学習ゲームやクラウド間の連携、 AI を使った最新のボット対策まで幅広くお届けしました。テクノロジーが私たちの生活や社会の安全に深く関わっていることが改めてよくわかりますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。